理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第331回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は月の最後、10月最後の配信ですので、11月の天文現象について解説をしたいと思います。
11月の天文現象、はい。
で、その前に、理科っぽい番組というかなので、ノーベル賞の話を少ししようかと思っていて、
ノーベル、
飴のメーカーじゃなくてね、ノーベル賞、お菓子メーカーでノーベルってありますよね。
あ、これお菓子メーカーの CM、 いや、今ね、無意識に口から出てきただけで、
大丈夫です
か？なんだろう、あれ？なんだかは認識してなかったです。なんていうのかな、反射条件反射、パブロフの犬。
ノーベル賞2019年ですけれども、
じゃがじゃん、
あれ、ノーベル賞って
全部発表されました。
はい、ですね、医学生理学賞、物理学賞、科学賞、文学賞、平和賞、経済学賞というのが全部で6つ項目があります。
はい。
で、ノーベル賞がなんでできたとか、どんな風にこう、ノーベル賞のセレモニーが行われるのかみたいな話は、この番組の姉妹番組である、そんな雑貨店という番組を聞いていただきたい。
お、投げた。
はい。
いつも投げられたばっかだから投げた。
というか、すでに、第184回、ノーベル賞ってどんな賞っていうのと、前後編で、ご説明をしておりますので、
しょうか。
で、多分、最新、この配信と同じ週に配信される第186回では、ノーベル賞にとどまらず、イグノーベル賞のお話をしているはずです。
イグノーベル賞、なんか楽しいやつだね。
はい。で、この番組ではですね、医学生理学賞と物理学賞と科学賞について少しだけお話をしようと思っております。文学賞、平和賞、経済学賞は、あまりこう説明ができる感じがしないので。
ほう。
はい。で、一番最初、医学生理学賞っていうのが発表になって、10月7日かな、
はい。お、10月7日といえば。
とりあえず、医学生理学賞の話しちゃいます。
はい。
ウィリアム・ケーリンさんなどの、3人に、今年2019年のノーベル医学生理学賞が贈られました。贈られましたというか、に送りますという発表がありました。実際にね、授与式とかは12月なんで。
もらうのは、まだではあるけど、とりあえず、
選ばれた。
人が発表になったわけですね。
はい。で、なんで12月10日かって話は、そんなに雑貨店を聞いてください。
あ、12月10日にも意味があるんですか？
あります、あります。
ノーベルさんの誕生日とかですね。
惜しい。
じゃあ亡くなった日だ。
正解は、そんな雑貨店で。
あれ？
で、業績はですね、細胞が低酸素、酸素が少ないってことね、を検知し、応答する仕組みの発見ということで、はい、動物の体の中の細胞は、酸素が少なくなると、それに対応するために、赤血球が多く作られて、酸素をこう、体の中に送る効率を上げるという、機能がありますと。
はい。
いや、酸素が足りた時には、普通、通常営業なんだけど、足りなくなると、赤血球をたくさん作るとか、いくつかのこう、対応するんだけれども、
はい。
そのために、エリスロポエチンっていうホルモンが増えると。
お、これは、聞いたことあるぞ。
お、そうですか。そんで、
エリスロ、はい。
で、これを、どういう仕組みでやってるか。ほにゃららが少なくなると、何々が起きるっていうのって難しいと思いません？言ってることわかる？体の中に、例えば、毒が入ってきたら対抗するって何なのかわかるでしょ？
はい。
で、物質が入ってきたら、それに対抗した何かを作るっていうのがあるけど、何々が減ったら、こう、 機能が発動するってなかなか難しいじゃないですか、実は。
物がないわけじゃないってことですね。
その酸素量が減った時
に、まあ、濃度というかそういうものを感知してるってことか、ゼロか1かではなくて。
それもあるし、なくなるのを感知するのってなかなか大変なんですよ。そうじゃない？
よくわかんない。
香織さんがなんか仕組みを作るときに、ホニャララが起きたらホニャララをしましょうっていうときに、物が来なくなったら新しいものを作りましょうっていうのってなかなか大変で、少し高度な、例えば、空気が薄くなると息苦しくなってゼーゼーするっていうのは脳がこう処理をしてるけど、それを細胞レベルでやるにはあんま難しいことはできないので、
はい。
どういう仕組みかっていうと、細胞の中でいつも酸素があると壊されちゃうっていうものを定常的に作るっていうのをやります。
ほう。
だから壊されるために作ってるものがたくさんあるのね。
それは酸素があると壊されるためにつ、だから機能しないって言い方は変だけど、
そう。
壊されるためだけに作られる。ほう。
それがあるんで、酸素が少なくなると壊されなくなるから、その物質が増えるでしょ。
ほう。
そうするとさっきのエリスロポエチンが増えて、対応しなさいっていうのが動くわけ。
壊されなくなって初めて機能するというか効果が現れるわけですか。それが存在するという機能。へえ。
最初に難しそうでしょって言った意味分かったでしょ、なんとなく。
ほう。うん。
そう。なんかこう動く機械があってスイッチを入れると動き始めるっていうのは簡単だけど、スイッチをオフすると動き始めるってなかなか難しいんだよねっていう。そのために普段は酸素があると壊されちゃうものを常時作っといて、酸素があるときには壊されるために作ってるものがこう消費されるだけなんだけど、酸素がなくなると対応ができるっていうのを発見した人です。
あ、です、
はい、
はい。
そんで次が、
はい、
ですね、物理学賞かな、
はい、
ノーベル物理学賞は、10月の8日8日に発表されまして、
ちょっとね、何の日だ、
毛色が違うんですよ。2つのネタがあって、
はい、
アメリカ、プリンストン大学のジェームス・ピーブルスさんっていう、人が、宇宙の進化というか、宇宙が、できて、初期の段階で何が起こったかっていう話を、今、観測できるデータと付き合わせて、論理的に、体系を作ったっていう話と、もう一つが、スイスの、ミシェル・マイオールさんと、ディディエ・ケローさんが太陽系の外の惑星を初めて発見したというので、ノーベル物理学賞を受けています。
太陽系の外の惑星、
そうそう、恒星って自分でこう光を出してるから見つかるんだけど、惑星は自分で光を出してないので、なかなか見えない
ほう
ですけど、それを発見するっていうのを初めてやったというね。1995年かな、うん。どうやって惑星を見つけるかっていう方法は、理屈はいくつかありまして、
はい。
惑星が恒星の周りをぐるぐる回っているから、恒星の手前を惑星が通ったら、一瞬暗くなるんじゃないのっていうね。
うん。
定期的に暗くなったら、そこには惑星があるぞ。惑星があるぞっていう風にするのと、
はい。
で、今回受賞した、マイヨールさんとケローさんは、
うん。
太陽みたいな恒星の結構近く、水星と太陽よりも近い距離に木星ぐらいの大きさの、惑星がぐるんぐるん回ってるっていう、太陽系というか、恒星系をたまたま選んで、
うん。
で、なんて言ったんだろうな。月と地球もそうなんですけど、月って地球の周りをぐるぐる回ってるって思ってるでしょ？
月って地球のぐるんぐる回ってますね。
なんだけど、実は地球も少しだけ揺れてるのよ。
それは、太陽の周りを回ってるからってことじゃなくて？
じゃなくて、例えば大人と子供が手をつないで、子供が大人の周りをぐるぐる回るってやると、大人が止まってるわけじゃないよね。
うん、まあちょっと大人も引っ張られますね。
そう。だから、その二人の、重心を中心にぐるぐる回るってことになるから、地球も揺れてるわけ。
はいはい。あ、 あと、地球も月に引っ張られてるってことですね。
引っ張られてる。お互い引っ張りっこして、
うんうん、
で、さっきの話に戻ると、恒星の周り、特に近いところで大きい惑星がぐるぐる回っていると、その恒星は、うん、地球から見て、向こうに行ったり、こっちに来たりするでしょ？
はい。
いい？
はい。
となると、救急車がこう近づいてくるときと離れてるときで、
ドップラー効果ってや
つ？ドップラー効果。音の高さが変わるのと同じように、
ピーポーピーポーピーポーピーポー。ちょっと違うかな。
まあ、だいたい合ってる。っていうように、はい、恒星の光も近づいてくときと、うん、来るときと遠ざかるときがあるから、
うん、
波長が変わるということがあるんじゃないかっていう仮説を持ってすごい探して、もう他の国の研究者から見つかんないんじゃないのって言われたのを、なんとそれを見つけたっていう功績です。うん、
頑張ったと。
頑張ったっていうか、信じて、たくさん探して、なおかつ精密な測定をしたと。
ほー。信じる、信じよう。信じるとき、信じれば、信じよう。ゴーゴー。
それから今言ったみたいな、恒星の手前を惑星が通り過ぎて暗くなるっていう方法や、恒星がこう手前に行ったり奥に行ったりするっていうのを観測するっていう方法とかで、系外惑星っていう太陽系の外の、恒星に付随している惑星があるんじゃないかっていうものがどんどん見つかってきたっていう、まあそれの先鞭を切ったとか、うんうんうん、一番最初に見つけた方々にノーベル、うん、物理学賞が贈られましたと。
じゃあ逆にそれが見つかる前までは、まあ理屈ではあるだろうと言われてたけど、
うん、
誰も見たことがないっていうか、その実証はされてなかったわけなんですね。
そう。でね、その前に恒星があるではないかっていう兆しを観測した人がいたんですけれども、うん、しっかりとデータで、観測者っていうのはこの二人が初めてと。
かなり、なんだろう、状況が変わったというか、結局、よくハビタブルゾーンって言って、地球と似たような環境を持ってる地球外の星っていうけど、それ、今までは太陽系の中で探してたけど、太陽系の外で、太陽系？そうだよね。太陽系の外でも探すってことになるわけですよね、そこから。
それがあってから、惑星があるんだとしたら地球のような惑星はあるんだろうかっていうところにやっと進めるわけだよね。
うん、うんうんうん。今まではもうそもそもあるないの段階から疑問視で、
そうあったとしたらしかできなかったんだけど、
うん、まあとりあえず、惑星はあると。でそうするとじゃあどのくらいの距離でっていうふうに話が進んだわけですね。
はい。で、最後がノーベル科学賞。
はい。
これは、10月9日。ここはですね、こちらも3人かな。
はい。
これは結構ニュースになったかと思うんですけども、旭化成の、吉野明さんと、イギリスのジョン・グッド・イナフさんに、ノーベル科学賞が贈られます。
はい。
これはですね、リチウムイオン電池の、ま、基礎的な開発。というのが功績になっています。
はい。
皆さんね、リチウムイオン電池、たくさんこう、スマホの中にも入ってるし、モバイル機器にはすごいたくさん入ってると思うんですけども、実用化に向けて基礎的な研究で、この素材とこの素材をこんな風に組み合わせると、より良いよ。だいたいこう、正極と負極、プラスの電極とマイナスの電極と、その間に、入れる、こう、リチウムイオン電池だとちょっとねっとりしたペースト状の、材質とかっていうのがあって、その辺を何を選ぶと電池として動くかっていう話、何を選ぶとより長持ちするか、何を、使うと、何回も充放電ができるかっていうので、実用的なものを探すっていうのがやっぱり長く続いたんですけども、それの実用につなげる一番基礎となる材料を見つけた。で、それを使って、電池ができることを、なんていうかな、証明したって言ったらいいんだな、実用に耐えうるリチウムイオン電池につなげたっていうのが功績です。多分ね、はい、このグッドイナーフさんは、
うん、
最高齢じゃないかな。
あ、今までの
ノーベル賞受賞者で97歳
お、すごいです。まあ、結局でも研究そのものは、もっと前にされてるものですもんね。
そうですね、あの結構長く研究されていて、
うん
うん、で、今や生活に欠かせないものになっているし、もしかしたらちょっとまたは、遠い将来かもしれないけど、その再生可能エネルギーがっていう、風力とかあの太陽光発電っていうのは発電量がこう不安定じゃないですか、
うん、
そういうものを効率よく使う、あとは自動車や、自転車、もしかしたら電車とかもこういったものでどんどん動くようになるかもしれないっていう、なんていうかな、現代社会、またこの未来のためにすごい大事な開発をしましたということで贈られました。
はい。
はい。ということでですね、いくらぐらいもらえるかとか、非常識でどんなことしなきゃいけないとか、
はあ、
っていうのも、そんなに雑貨店という番組で配信しておりますので、ぜひ聞いてください。
そうなんですか。
はい。
なるほど。
はい。以上、
はい、
ノーベル賞関係のお話でした。
そんな雑貨店の CM でした。
あとですね、はい、この配信がされている日の翌々日の日曜日に、そんな理科の時間の、まあ、オフ会というか、
う
ん、みんなで科学館2019秋というイベントを行います。
じゃがじゃん。誰が参加するんですか？
はい、私と香里さんとあと、そんなプロジェクトメンバーもう一人ぐらい参加するんじゃないかと。
お、それは当日あってのお楽しみってことですね。会えるかな？
そうですね。会えるといいですね。まだ、最終決定ではないんですけど、そんな予定でいます。
はい。
で、今のところ20数名分の参加表明いただいてるんで、多分団体料金で入れるんじゃないかと思います。
お、よかった。
はい。なので、参加ご希望の方は、ぜひメールを送っておいてください。冊子と、リストバンド準備しますので、そちらの準備の個数に、はい、参考にさせていただきたいと思っています。
はい。冊子は、
はい。
リストバンドもできたんですよね。
冊子はこれから金庫図に行きます。
お、金庫図行ったことないんですけど、どんな感じ？
え？
簡単？
結構丁寧に教えてくれますよ。
あ、そうなの。いや、はい、今度データを買って金庫図でプリントアウトしたいなと思ってるものがあるんだけど、まだ行ってないの。
はい、先日行ってこういうプリントしたいんですけど、はい、どうすればいいですかっていう相談をしてきました。
お、なるほど。
はい。で、ざっと簡単に開催内容を言っておくと、うん、上野にある国立科学博物館を私が3時間分ぐらいご案内をするという企画になっていまして、
はい。
2019年10月27日日曜日、集合の時間は、午前11時半から11時50分ぐらいまでの間、国立科学博物館の常設展の展示入り口の手前の広場がありますので、広場で集合。
はい。
で、
多分人がわらわらっといるのでわかると思います。
うん、他のグループが集合してないとも限らないんでね。
その可能性もあるわけですか。
はい。で、見学予定時刻は12時から3時ぐらいまで。
はい。
で、館内で解散、またはお忙しい方は途中でさよならしていただいても結構です。
中参加中解散です。
ただ、一番最初集まっていただいて、皆さんの団体チケットは1回ずつで買わなきゃいけないので、集合は、間に合うようにしていただかないといけないというのがありますので、そこだけ気をつけてください。
はい。はい。
で、私の方からは、リストバンドと、冊子を渡しします。で、多分団体料金になると思うので、参加費はお一人、600円を予定していて、入館料込みで600円です。で、もし、はい、その前にね、入ってしまいたいという方は、団体料金にはなりませんけれども、ご自身で入られて、その時間に一度出て集合していただければ、リストバンドと、冊子を一組100円で、お分けしたいと思っています。
はい。
はい。ということで、皆様のご参加をお待ちしております。 参加表明のメールなくても参加していただいて構わないので。
はい。当日、お、時間が空いたぞって方もぜひ、いらしてください。
はい。ということでお待ちしております。
お待ちしております。
はい。で、オープニング長くなったので、本編、11月の天文現象の方のお話をしていこうと思います。
はい。よろしくお願いします。
では毎月恒例の11月の天文現象をご説明していきたいと思います。
はい。
ツイッターで、
うん。
フォトバンクさんがやっているオーディオブックドット JP というサービスがあって、
はい。
オーディオブックでプラネタリウムの案内みたいな番組ってないのかしらっていうツイートを見ました。
ほう。
で、この番組がそれに値するかどうかわかりませんけれども、
うん、あ、この間プラネタリウム行ってきましたよ。
お、いいじゃないですか。どこですか？
はい。六都科学館。
多摩六都かな。
そうです。
あそこも大きいですよね。30メートルぐらいある大きい目のドームで。
そうです。日本で3番目に大きいって言ってたかな。
そうですよね。
で、世界でも5番以内には入るようなことを言ってましたね。あれ、大きさかな、それは星の数かな、ちょっとわかんないけど。
大きさじゃないかな。結構、うん、いい感じだった覚えがあります。一回しか行ったことないですけど。
はい。うん。
で、ちょっとだけ、なんとなく、こう、プラネタリウムの最初っぽい話を、趣向を変えてやってみようかと思います。
はい。お、今晩、日が沈むと
みたいな話
だよね。東の空からは
とりあえずね、プラネタリウムって夕方のところで、周りの景色が見えていて、はい、西の空に太陽が沈むっていうところが始まったりするんですけど。
そうですね。そうでした。確かに。
そういうめんどくさいことはそんなしません。
え？だってプラネタリウムやってみるって言ったじゃないですか。いきなり一番初めから却下ですか。
いや、そんなことないです。かいつまんで。
もう沈んだんですね。
そう、11月になるとですね、はい、11月頃になると、まあ、関東というか東京エリアだと、お日様が沈むのがだんだん早くなってきます。4時から5時に少しずつ、暗くなって、6時くらいには一番星が見えるぐらい、空は暗くなっています。日が暮れて夜8時ぐらいの、空には、日が暮れた西の空に、まだ夏の大三角、ベガ、デネブ、アルタイルの夏の大三角が見えるはずです。
はい。
はい。で、秋を象徴するような秋の四辺形という、ペガスス座の胴体にあたる、星の並びが南を向いて少し上を向いたところに、秋の四辺形が見えると思います。その頃はですね、南西の空にヤギ座、そして南に向かって、水亀座、ペガスス座、魚座という並びで、東の空には大牛座も見えるんじゃないかと思います。時間が遅くなってくると、東の空からオリオン座が昇ってきます。オリオン座は特徴的なので、三つ星が有名ですよね。
はい。
それがよく見えるんじゃないかと思います。北に目を向けると、もちろん北極星はあるんですけれども、秋になるとカシオペア座が、北極星の上側に見えて、一方で、北斗七星、大熊座ですね、は、地面スレスレなのでほとんど見えないでしょう。もちろん、夜半というか、宵から夜に変わっていくと星座はだんだん変わってきて、カシオペア座も西の空に、そして、北東には、大熊座の七つ星ね、北斗七星が少しずつ見えてくるんじゃないかと思います。もう少し待っているとオリオン座に続いて冬の星座たちが見えてきます。オリオン座の横にはですね、大牛座の話をしましたけれども、大牛座には、アルデバランですとか、スバル星なども見えるので、冬っぽい星座も楽しめるようになってきます。そんな感じかな。 そんな中、毎日月の表情は変わっていって、ですね、11月上旬は、月は細い月がだんだん太ってくる、時期です。満月を迎えるのは12日。それまではだんだん、お月様は、丸く変わっていきます。ご存知の通り、三日月の時には太陽に近く、半月、上弦って言いますけれども、その時には太陽が沈んだ時に、ほぼ真南。そして満月の日は太陽が沈んだ時に東の空から昇ってくるという月になります。11月12日の満月を過ぎると、月はだんだん、今度は丸、まん丸としたところから欠けていって、20日、20日には下弦の月になります。
はい、
満月を過ぎるとですね、日が暮れた後、しばらく待たないと月は昇ってきません。下弦の月の日には、深夜0時過ぎに、東の空から昇ってくることになります。どんどんどんどん、また、月は太陽に近づいていって、11月27日には新月を迎え、旧暦の新しい月が始まります。
はい。
そんな感じかな。見やすい惑星は、ですね、土星が見やすくて、木星、そして、金星も西の空に確認することができると思います。火星は、深夜から、深夜というか、朝方ですね、に東の空から昇り、木星、土星は、宵のうちに沈んでしまいます。みたいな感じが全体の話かな。
はーい。
はい。ということで、いつもの感じで、日付ベースのお話をしていこうと思います。さっきもちょっとご説明した通り、新月が、10月の28日月曜日。で、11月に入って満月が11月12日。で、次の新月が11月27日になります。はい。そうですね。だんだん、毎月見ていると、満月の高さが、夏から冬に向かってだんだん高くなる、南中する高度が、っていうのがわかるんじゃないかと思います。はい。で、惑星は、この配信をされている時ぐらいはまだ、夕暮れに彗星がちょっとだけ西の空に見えるかもしれません。その後、金星も見えているはずで、太陽を追いかけるように沈んでいきます。で、彗星はね、11月の頭だけは少し見えますけれども、日付が進むにつれてほとんど見えなくなってしまいます。火星は、午前4時とか4時過ぎぐらいかな、に、東の空から見え始めて、太陽が出ると暗くなって見えなくなる。木星、土星はやや見やすくて、木星は日が沈んだ時には西の空、金星を、太陽を追いかける金星を追いかけるように沈んでいきます。土星はもうちょっと粘ってですね、日が暮れた時には、少し西の方にあって、夜8時から9時の間ぐらいに、西の空に沈んでいくでしょう。はい。というのが、惑星の動きです。でですね、惑星と月は日によって場所を変えるので、月と惑星が近づく日というのをご案内しておくと、ですね、月と土星が近づくのが11月2日。結構近づくんじゃないかな、
はい、
この日は。
おう。
はい。で、11月2日だから、三日月から少し太ったぐらいかな。
うん、
で、しばらくなくて、月と火星が近づくのが、11月24日。で、その頃は、水星も、ちょっと、明けの明星じゃないや、夜明け前に少し見えるので、11月25日には、水星と火星が近づく、月が水星に近づくというのが起きます。で、木星と月が近づくのは、 11月28日かな。はい、そんな感じになっています。で、あと天文現象だとですね、うまく見えるかな、11月の中旬、大牛座流星群というのがありまして、
お、
うん、あんまりね、ピークが決まってないらしいのですが、11月中旬がピークですけど、11月いっぱいは、大牛座流星群という流れ星が多い時期になっているので、うん、もしかしたら、うん、たくさん見える日があるかもしれません。
はい、
ね、2005年に少し活発だったということですが、今年はどうなんですかね。あとですね、11月17日かな、
はい、
この辺で獅子座流星が18日かなが、獅子座流星群が極大というのがあるんですけど、あんまりたくさん飛ぶという予想はされていません。
はい、
うん。なので、まあ、何はともあれ、11月は大牛座流星群というのが極大を迎えるので、しばらく空を見られるときには、流れ星探しをしてもいいかもしれません。流れ星を見るときには望遠鏡や双眼鏡を使うのではなくて、ボケッとこう夜空を見て、雲がないところ、そうですね、を見ていると一番見つかる確率が高いので、ぜひボケッと見
て。あとはもし月が出てるときは月を背にして、あんまり月を目に入れないようにしてみると。
そうですね。目の中にとか視界の中に明るいものがあると、暗い星が見えなくなるっていうのがありますし、月の近くはやっぱり空がある程度明るくて、流れ星は見にくいので、なるべく月を視界に入れないような、工夫があるといいんじゃないかと思います。
はい。
はい。主な天文現象はそんな感じで、12月になると、何だっけな、12月26だっけな。には、日食があります。
12月26、日食、日本で見られるんですか？
日本では、ほんのちょっとだけ見られるんじゃなかったっけな。少なくとも、ですね、金環日食が見られるのは、中東のドーハあたり、あとは、インドの先っぽ、あと、シンガポールは見られるのかな？で、太平洋を、行って、グアム島とかも金環日食が見られます。
お、いいですね。
はい。日本も部分日食のエリアには入っているんで、確か、少し欠けるっていうのは見られたはずです。
はい、
年内だとね、その辺が、すごく大きい天文現象となりますけれども、11月は、秋のから冬の星座と、流れ星がちょっと多いというのを見てみるといいんじゃないでしょうか。あと、月もね、だんだんこう空気が乾いてくる時期なので、以前よりもなんか青白く、そして高く輝く満月が見られると思うので、その辺を意識してみるといいんじゃないかと思います。うん。で、秋の星座で、私そんな星座詳しくないんで、前回こう、三角座の話をしたのちょっと盛り上がったんですけれども。
三角座は私結構、違うの、三角座はあんま興味ないんだね。もう一個の三角に興味があるんですよ。
うん、ヤギ座とか南の魚座とかは、
フォーマルファウト。
そうですね。見つけやすいと思いますし、一応ね、クジラ座っていうのが秋の星座のもう一つあれかな。
クジラ座、
うん、あとはアンドロメダ、ペルセウス、魚車、
ここら辺は有名ですね、
はい、などがあります。はい、そんな感じで、秋を過ぎると、夜がだんだん長くなってきますので、寒いかもしれないので暖かい格好をして、星の観察をしてみるといいと思います。
はい、
はい、そんな感じかな。 ということで、今日はこのくらいにしたいと思います。そんな理科の時間では皆様からのメッセージを募集しております。メールで送っていただくには、lika@0438.jp、rika@0438.jp が宛先です。また、そんなプロジェクトというグループでいくつかの番組を配信しておりまして、理科の時間、この番組はそのうちの一つです。元祖そんなプロジェクトのそんなことないしょという番組、また、そんな美術の時間、そんな雑貨店などの番組も配信をしております。皆さんが使っているポッドキャストアプリからも見つかると思いますし、また、オトバンクさんの、audiobook.jp というサービスでも、それぞれの番組名で見つかると思います。また、そんなプロジェクトではウェブサイトを運営していまして、そこにはですね、これまで配信したすべての番組が載っています。ポッドキャストアプリだと、過去10回分だから20回分ぐらいまでしか聞けなくなっていると思うので、古い、回を聞くにはぜひ、ウェブサイトまで来てみてください。うまくやるとね、MP3 ダウンロードできると思うので、それを貯めておくといつでもどこでも聞けるようになります。
はい。
また、YouTube や Twitter では、そんないプロジェクトで検索してみてください。Twitter では、そんないプロジェクトの、アカウントで、LINE のオープンチャットのアドレスとかもご紹介していますので、はい、そちらに来ていただくと、リスナーさんの交流ができるようになっております。
はい。結構ね、はい、活発にいろいろ皆さんお話ししてるみたいなので、
はい、
ぜひ参加してみてください。
はい。あとですね、audiobook.jp で配信している分については、ちょっとだけおまけコンテンツをつけております。
はい。
まあ、大した内容じゃないですけどね。
へへへ。雑談？
そう、雑談がくっついています。ということで、そんな理科の時間第331回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。